東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。今回のゲストは門田明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは門田明さんのプロフィールをご紹介します。門田明さんは1963年2月10日、福岡生まれ、福岡育ち。福岡大学人文学部を卒業後、地元九州の広告代理店西鉄エージェンシーへ入社。その後中畑広告制作所、電通九州を経て現在電通勤務。クリエイティブディレクター兼コピーライターとして国内外の広告賞を多数受賞されています。
僕すごく門田さんのイメージって九州のイメージがすごく強いんですけれども、コピーライターになられたのは九州の時代からですか？
あ、そうですね、まあ、いまだに会社でも出張で来てるみたいに思われてるんで
最初代理店ではなくてプロダクションの、
あ、いいえ、最初は代理店です。あ、最初は地元福岡の代理店ですね。
なるほどなるほど。それはもうグラフィックもムービーも。
そうです、はい。
でもコピーライターだから最初グラフィック関係が多かったっていうことですか？
あ、まあ当時はどっちかというとまだグラフィックが強い時代で、だんだんテレビがっていう感じで、まあ、なんだそこそこいい年齢なんで、あの当時はまだそんなに CM プランナーっていう人たちが特に、ローカルにはあんまりいなかったですね。
コピーライターが、まあムービーの企画
もやってます、はい。まあ、でもそれは今でも、まあ、それは、まあ、うん、
それは学校を卒業されてすぐ代理店に入られたんですか？
ああ、そうです。まあ、もともとは話がガラッとすごいいきなり変わりますが、やっぱりあの書くのがそんなに嫌いじゃなかったんだと思うんですよ。で、例えば小学校の時ですね、小学校6年の時にあの当時フジテレビに小川博史賞っていうのがあって、はい、であれ、その小川博史賞の中にあの夏休み全国子どもの詩を募集、詩、あのポエムの詩ですね、を募集っていう企画があってですね、でそれに僕の当僕 小学校6年でした、だから当時小学校3年の妹が、あの出したんですね、詩を。
ほう。
でその詩を読んだんですね、じゃあその詩が、まあ、普通、まあ、女の子の夢みたいなこと書いてあって、自分は将来、結婚をして子供をたくさん作りたいと、で子供の名前はもう決めてるんだっていうで、ミルっていう字がつくんですよね、和美、一番、一を見る、正美、正しいを見る、浅見、朝を見る、高み、高いところを見るっていうのと、あとは福岡にある珍しい地名があるんですよ、桃地とか菓子とか、なんかそういう珍しい地名ので、8人の子供の名前はもう決めてますと。でももうそこまでしっかり決めてるんだけど、ただ一つだけ決まってないことがあって、それは自分の旦那さんの名前でっていうでね、タイトルが確か、8人の子供とハテナ君っていうタイトルだったと思うんです。これ僕通るんじゃないかなと思ったんですよ。
それなかなかいいですね。
小学校3年、いやこれで6年の時に、うわこれ通ったら嫌だなと思ったんですよすごく、いや妹だけテレビに出るわけだから、当時、ね、地方でそのテレビに出る機会なんてあったら、なんかなんとなくその子ちょっとあの、取り上げられたりして、あ嫌だな妹がっていう、ジェラシーとか、 なんか嫉妬心がどうしようかなと思って、あ自分も書こうと、でその時に普通の書いてもこれに勝てないからどうすりゃいいかなと思った時に、あこの妹のことを書けば兄弟で取り上げてくれるんじゃないかなっていうそれ、まあ、当時からね、書 書くのととんちがちょっと好きだったんですよ。で、自分の妹の話を書いて、妹の嫌な嫌いなことばっかりたくさん書いて、こんなもうとにかく口だけ達者だとか、いつも片付けないだとか、なんかいろんなことをもう散々妹の悪口を書いたんだけど、その妹が親戚の家に行って一日家をいなかった時にとても寂しかったみたいな、そういうまとめ方をしたんですよ。これが案の定、兄弟でということで取り上げられて、で、小学校6年の時自力で東京に来たんです、
なるほど、
多分それがきっかけっていうか、書くのでなんとかなるんじゃねえかなって思ってて、でその後はもう高校生の時に、そこに通うきっかけもあるんですが、当時宣伝会議はなかったんですけど、九州の方でもコピーライターがすごくブームでしたので、プロを目指すコピーライター養成講座っていう名前の学校だったと思うんですが、地元にある、九州朝日放送っていうところがやっているコピーライターの学校に、17歳、高校2年生の時に
若い
ね通い始めたんですよ、だからもうそれからはもうそれになろうと思ってたんですね。
じゃあ高校時代からそうなの、
はい、てかその頃本当にあれブームだったじゃないですか。
まあ確かにね、コピーライターブームでしたね。
いや、島田さん全然知らないよね、そんなブームがあったなんて知らないと思うけど、本当にあったんですよ。雑誌もあったし、僕は、だから学生時代に新宿の紀ノ国屋にで糸井さんのサイン会に行ったことあるの、糸井さんにサインをもらってものすごい嬉しかった記憶ありますもん、そういうの覚えてますね。当時糸井さんだけじゃなくて、いろんな方がなんかサイン会とかやってましたよね、不思議なサイン会を。なのでまあ本当にそのまま何も割と純粋培養でコピーライターになりたいっていうことで大学を卒業して、もうすぐに他の職業考えずに、たまたま地元 その代理店が採用してくれたんで、1年目からコピーライターで、入りました。
でも高校の時からもうコピーライターコピーライターコピーライターっていうのが頭にあって、で、大学に入って、やっぱり、コピーライターって学部ってあんまり関係ないと思うんですけど、ちなみに何学部だったんですか？
人文学部文化学科っていう、本当に、就職にはとても不利な潰しが効くといえば何でもいけるんだけど、要するに潰しが効かないという話で、それも地元の大学ですね、全く東京とかでは考えず、
でそのまま地元の広告代理店に入って、でもコピーライターとして、
コピーライターにはなりたかったんですけど、あんまり他のことに対しては当時特に無知で、今いる会社だとかのことは知らなかったですね。あんまり地元でそんななかったから、どっちかというと僕は当時学生の時に博報堂の方にコピーを習ってたんで、博報堂に入るもんだと本当に思ってたんですが、もうあっさり博報堂はまず なんか分かんないけど、この大学の人は無理ねみたいな空気があって、でそれで、無事っていうか変な話、博報堂に入れなかったっていうのを、当時の西鉄エージェンシーに来られた、今フリーでやられている、大曲さんに拾っていただいたっていう、
普通広告代理店に、入社すると部門っていろいろあるじゃないですか、営業部門であるとか、マーケとかがクリエイティブとか、それもそのままクリエイティブのところの部門に入った、
もう20年以上前のことだから喋って全然構わないけど、その時は、西鉄エージェンシーという会社は割と不思議な採用の仕方で、その年は女子だけしか採用しない年だったんですよ。女子の事務員を取るっていう、まだね、僕行った時は週休2日なってませんでしたし、それこそ女性は皆さん、制服着てたんですよ。だから変な話、僕の後に来た中村聖子さんは1年目制服持ってましたからね、着てはなかったけど、
なんか制服っていうところに異常に反
応してたんだけど、またこの制服は結構ミニスカートだったりして、
いいな、
いやいや本当にね、不思議な会社で、でいや本当に大曲さんがいろいろやってくれたんだろうなと思いますけどね、一番最初、今でも回収されたけど、僕こっそり1枚だけまだ持ってると思いますが
制服
名刺
あ名刺ね
名刺が 名刺に最初の名刺に事務員って書いてあったんですよ。それは要するに今までのずっとそこの会社、女子しか、その時はなんでということで同じなんかそういうくくりだったでしょうね。事務員っていう名刺に大曲さんがすごくなんか上の人になんか掛け合ってくれっていうか、きっとなんか大怒りになったんでしょう、すぐにその名刺が回収されまして、次にやってきてこうあの名刺にはいきなり何にも知らないけどコピーライターですよ、だからもう本当に入社していきなりコピーライターでした。
高校の時に今コピーライターとかコピーライターブームがすごくあって、でその代理店に入社した頃っていうのはもうコピーライターブームってのは終わってたんじゃないですか。
ですね、まあブームは終わってましたけど、まだ言うとかある時代かな、1988年とかですから、まだまだコピーライター元気な感じで、いろんな人たちがどっと、そうですね、中畑さんとか伊藤さんとか牧さんとか、その次の世代の方たちがぐっと出てくる感じだったんじゃないかなと思うんですけどね。
ちなみにその入社してコピーライターっていう名刺をもらって、で一発目の仕事っていうのはどんな仕事でした？
いや仕事はね、まあ地方の代理店内地味なもの多かったですけど、何やったかな最初は、ホテル、だからまだねギリギリバブルの最後なんじゃないですかね、ホテルのプールの、あのポスターとか
です。はい、
でもうないでしょ今ホテルにプールとかそういう時代だったんで、だから一番最初僕給料もらって、6月にプールがオープンするんですけど、新人新入社員だったんで、桜で、なんか飛び込みとか行って、来るじゃないですか、オープンの日には地元の放送局とか、だから桜でプールに入らされたことすげえ寒かったんですよ6月で。
いやいや寒い
ですよ、屋外で、
水温だって22度ぐらいですから、ね、寒いですよね。
いや なんでそんな覚えてるかというと、その給料を海パン買わなきゃいけないっていう、めっちゃ給料安かったんですよ、その給料で先輩からどうしても買えって言われたから海パンを買ったことで、その月は本当に苦しかったという。
もう一つ僕のイメージの中で、九州では中畑さんがやってた岩田屋じゃないですか、で岩田屋のあの広告っていうのはそのまだ後ですか？
で、その頃、
その頃
会ってました。もうそれこそ憧れてましたし。
ですよね。ってことはもうそのと加藤さんがその、代理店にいてる頃に岩田屋がドーンっていうすごい、
もうね
新聞広告、
もう リアルであれを見てたんでですね、廊下部の百貨店の広告でこんな切り口でやることができるんだっていうのは、
じゃあそこにも中畑さんが九州へ進出してきてたんですね。
そうですよ、本当に困った状態というか、地元のみんなから言われるとうーんと思いながら、でも僕とかは本当に新人で憧れてたんで、どんどんやってくださいっていう感じだったんですけど、上の方の人たちみんな嫌な顔してました
ね。そうでしょうね。だってあの頃は岩田屋と JR 九州、もうすごいかっこよかったですもんね。
そうです、トートももともとね福岡の会社です。北九州の会社です、
ね、あ、そうなんだ、そういう関係なんだ、
いや特に岩田はね、もう
あれはね
デパートがって感じですね、
お手本ですよね、
はい、
人とのね、なるほど。じゃあ割とあれか、中畑さんと加藤さんのその九州っていうのはダブってるって感じですよね。
まあでも特に向こう側で何か交流っていうか、とかいうことはあまりなかったですけど、時々そのいわゆる地元の FCC っていう、
ありますね、
ありますね、福岡コピーライターズクラブの審査には中さんはずっと来られてたんで、なんとか近くで見たいなっていうふうには思ってましたけど、入った後は大曲さんに。まあ、僕は個人的には大曲さんの下についてるつもりではいたんですけど、大曲さんきっとそんなこと思ってないでしょうが、大曲さん に、まあ、憧れてって言うとまた大曲さんがニマッとするんで嫌なんで、うん、それで、その会社に入ってずっと一緒に仕事させてもらってたりしたんですけど、入って1年半経った時に大曲さんが辞められたんですね。うん、で僕が入りたかった博報堂にお前さんが入られたんですよ、うん、であれって感じの完全にまだ1年半ぐらいだったから、うん、っていうふうに思って、それからは結構西水準して一人ぼっちでした。一人ぼっちというかその後半年後ぐらいに今度中村聖子さんが入ってきたんで、うん
うん、なるほど、
はい、
はい、じゃあその後の話は次回コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。